読書紹介コーナーリブル。
本日のリブルは作家の野口拓さんでよろしいんでしょうか。お迎えしています。いらっしゃいませ。
あ、こんにちは。
拓さんって卓球の拓で拓、はい、これは、ご本名でいらっしゃいますか。
本名は同じ字で高志。
高志、でも拓さんって呼んで、みんな拓さんって呼びますかね、やっぱり。
うん、そうですね、うん、半々ぐらいでしょ
う。そうですか、はい、それ高志と読む方が珍しいかな。
うん、大体すぐるなんて言われちゃいますけど、
ね、すぐるとも読む、そんな、ちょっと野口さんの紹介をまずさせてください。作家、劇作家、編集者という八面六臂アシュラみたいな、私のイメージですよ、人ですけども、あの以前ラジオ日本のね、取材に答えてらっしゃる記事を読むと、作家としての著作物10冊以上、しかも物書きの道に入るまでにさまざまな職業を経験したっていう、そういうふうに書いてあったんですけれども、これ、最初、野口さんは四国の出身でいらっしゃいますよね、
はい、
徳島、
はい、
徳島では、どんな子供時代を過ごされましたか。
天才釣り少年ですね。あと、は
い、
あの昆虫クラブ、生物クラブなんかに入ってたという、はい、まあ、生き物の中でひたすら人よりも育ったというところですね、
は
い
は
い、
ああ、それでか。私の野口さんにあるイメージっていうのが、なんかこう精密にいろいろなことを知っているっていうね、ちょっとそういうイメージがあったので、これなんかやっぱ釣りとか、その魚をよくこう釣った魚
はね、うん、習性を知らないと釣れないんですよ、
うん、
だから同じ場所に行って、はい、つまり私が天才釣り少年の時にですね、はい、2人が挑んできたんですよね、釣り比べやろうと言って、
はい、
で私が50匹釣り上げた時に、はい、2人、1人が20匹ぐらいで、1人が30匹ぐらい、
はい、
ちょうど私と同じ量を2人がやっと釣ったんですね。だから習性を知っている、はい、で魚というのは季節によって餌が違うんですよ、うん、それから出てくる時間が違うし、うん、要するに岩場にいたりとかですね、うん、浅瀬に出てきて、うん、群れて泳ぐとかですね、うん、そういう時間によっても季節によってももう全て違うわけですね、うん、で餌も微妙に同じものを食べてるわけじゃなくてですね、はい、この時期はこれがいいとか、はい、これがいいとかっていうふうにですね、アザミムシだとか、はい、ハチの子だとか、はい、いろんなそういうものを知っていないと釣れないという。
それを、じゃあ小学生 の, その天才釣り少年になるまでには何年かかったとかあるんですか。
いや、どうですかね。その釣り比べをやったのが中学ぐらいだったので、はい、まあ、10年ぐらいはやってたんじゃないですか。
10年かけてそういうのをこう、やっぱ魚との戦いなんですか。それは釣られないぞっていう魚と釣ってやるぞっていう野口さん、
駆け引きですね。
駆け引きか、
ええ、
あ、それで野口さんは競馬の方も出されてませんでしたっけ。
出しました、
はい、今の駆け引きで今思いついちゃった、
長い間競馬やってずっと負けてたんですけども、はい、やっと負けない状態になった時に、はい、競馬をやめたんですよ、
はい、
つまり仕事ができなくなってしまう。
あ、
土日ですよね、はい、金曜日の夕方に新聞を買ってきて検討して、
はい、
で土曜日は競馬場か場外馬券場に行くという、はいはい、で終わったらまた新聞買ってきて日曜日のレースに挑むということでですね、
はいはい、
土曜日がまるっきり潰れてしまうんですね、はい、だからそれで何にもできないと、
はい、
やりたいことができない、このままで人生終わってはいけないと、はい、それでやめたんです。
それでやめ、
うん、ただ仕事でその競馬の本を書いた時にはですね、はい、その考え方なんですよ、はい、問題は、
はい、
つまり1000円持っていったら、はい、750円しか返ってこないというふうな、ね、はい、負けていなくても金は減ってるわけですよ、はい、4分の1ね、はい、そういうのでやっぱり個人が組織に勝てるわけがないですから、はいはい、やっぱりそこでよほどのノウハウっていうのを自分で開拓していかないと、だそれにやっぱかなり時間がかかって、はい、やっと勝てるようになったんですよ、
はい、
だからそれを続けるか、
はい、
こちらをやるかという、
は
い、
作家の方の仕事をですね、そうか、そこまでプロになって、じゃあなんか結構、このね、その経歴を その後も見ると、あと、京都に出て大学に行って、でも計画的に中退して感動の身になって東京で新宿や演劇人や文化人が 都道バーで働いたりとか動物の飼育員になったりとかそんなことも書いてあるんですけども、
ね、30歳まではもう散々そういうことをやってきました、
はいはい、それで、初めて編集の仕事を始められたんですね、
30歳の3月の22かなに編集の仕事を始めてそれが続いてるわけですね、
はい、それは、私でもその生い立ちというかその小さい頃からの流れを見るとやっぱこうなんていうのかな勝負師になるようなそんなような流れなような気がしたからもしかしたら
下手な横好きですよそうです
だけど、編集の仕事は、勝負っていう感じじゃないわけなんですね。じゃあ編集の仕事っていうのがそもそも私どんなことなのかをちょっと聞きたいなと思って、
編集というのは裏方さんなんですよね、うんうん、で出版社の依頼があったりあるいは我々が企画を通したときに筆者に依頼とか、はい、カメラマン頼むとかっていう形でやるんですが、はい、それをいろんな何冊も並行してやりながら、はい、色をなきようにしなければいけないというのがあってですね、はい、で普通にちゃんとやれて当然でミスがあってはいけないという形なんですよ、はいはい、だからまあそう自分に向いてる方ではないと思うんですけども
結構その並行してやるっていうのが大変そうだなと思いますね、
うん、そうですねだから、うん、一時期は雑誌月刊誌の一部をやったり、はい、ムックをやったり単行本をやったり、はい、というのを並行して多い時は3冊ぐらいを同時に編集してた時もあったんですけどもね。
編集はじゃあこうなんていうかなよく編集者はこうなんか作家を載せ上手じゃなきゃいけないとかいうのを読んだことがあったりするんです
その辺は、ね、あんまりうまくないんで、ね、自分が過去人間でもあったから、はい、なんとなくその辺がこうあんまりみんなのように、うん、だ今小説を書いてる時にやっぱりうまく載せられますよね、はあ、やっぱり編集者としてああいうふうにやらんといかんかったかなとか思いますよ、
は
い、
ああそうかそれで、その長年編集の仕事をなされている傍らといったらあれなんですけれどももうこっちが今や本業というか、これ「小電車」から文庫本で、時代小説書き下ろしでもう3冊と言ったらいいんです、はい、バージョン1バージョン2バージョン3っていうシーズンというような感じですか、
シリーズ「シャマザムライ」はシリーズになっていて、はい、それで3巻目が6月に出るんですけども、はい、この1というのは短編集で職人とか、はい、アキンドだとか、はい、若い僧侶、はい、盗賊なんかが出てくるという、はいはい短編ですね、はい、だからその猫のワンというのは3月に出たばっかりなんですけども、はい、これは語るということのね意味合いですよね、うん、人が語るっていう時は自分の気持ちを伝えたいというふうな場合もあるけども自分の気持ちを隠そうとして話す場合もあるし、はい、そういうのまあひどい場合が語るというのは騙すという同じ言葉だけでも、はい、全く意味が違うのがありますよね、はい、だからこれは語るということなんですけども、はい、人が信ずるということはどういうことか疑うということはどういうことなのか騙すということはどういうことなのかというふうなことについて程度の差はあっても全部触れています。それとあと本読む時の楽しみっていうのは次はどうなるか次はどうなるかっていうことですよね、はい、だからそういうなんかページをめくるのももどかしいようなこう次々と読んでもらうという、うんうん、読み出したらやめられないぐらいで、はい、自分がそういう楽しみっていうのを経験してますから、はいはい、そんな本がやっぱ書きたいなと思ってこれはそれがメイン
ですね、うん、それがテーマなんだテーマというかこうじゃあ全部に通じてることなんですね。
その疑うことを信ずることということと、はい、それから読む面白みをやっぱり追求するという意味では共通したものはあると思いますね、はいはい、
でもこ その野口さん この時代小説書き下ろしシリーズっていうこの小電車文庫のものは、うん、私シャモ侍なんてこのなんていうの縦の形がこうなんか絵にしてこう自分盾もやるので浮かんでくるのが楽しくて読んでいて、まあ脱祭は脱祭でそういうなんか一応そういう流れがあったのですが、ここへ来て猫のワンに来たら急にちょっと色っぽいような 話も、
色っぽいのもありますね、うん、
出てきたりして、
ちょっとファンタジー的、うん、あのまあリアルはリアルだけども、はい、姿勢の人たちだけちょっとずれた、うん、なんかあの幻想的な部分が入ってると思うんですよね、うんうん、
でも私はこの野口さんのなんかねこう3冊続けて読ませていただいてなんかねリズムがあるというふうに思うんですよ。なんかねスピード感っていうのかな本に、うん、なんかそれはさっき今野口さんがおっしゃられたこう次をめくりたくなるっていうのをどうなんか想定して書いてるからなのかなってち
ょっと、うん、そうですそれはやっぱり意識しますよねやっぱり。あ
そうですか。いや面白いな。そうかそうやって書くのか。私は書くことはしたことがないのでちょっとこれからますます野口さんの話を聞きたいと思いますがちょっとここで、ブレイクで昭和の歌を聞いてください。カチューシャの歌なんて書けたのは、野口さんが先ほど、時代小説書き下ろし猫のワンダのシャモ侍だの獺祭だのに書かれているリズムが、ちょっとこう次をめくページをめくることを読者に期待させるようなリズムなんじゃないかという話が出た時にやっぱりなんかお芝居とかを精通してるっていうかお芝居に精通してらっしゃる方だからこそなんかそういうリズムっていうのを大事にされるんじゃないかなと私が思ったのですがそこら辺はどんなこう自分では意識されて書かれてるんでしょうね。
あの演劇的な要素とですね、うんはい、あとはあの落語の要素というのは、はい、これはあの書いた後でですね、はい、あのそれが随分入ってるなと、うん、書いてる時は全然そういう意識はなかったんですけども、うん、書き終わってみるとですね、うんうん、演劇的なあのこう進行で、うん、あの引きつけるという、はい、落語にもそれがあるんですよね、はい、それからテクニックも落語の場合にはやっぱり楽しんでもらわなきゃいけない、はい、一人で語って、はいそれでやっぱりイメージをこう豊かにあの頭の中で描いていただいて、はい、楽しんでもらうというような部分が ありますから、はい、だからそういう意味であのイメージをしてもらうという形とですね、うん、あと省略ですね。
省略、
省略というのはですねあの同じような話芸でもあの講談浪曲というのがあって、はい、落語は今もやっぱり人気はあるんですけども、はい、浪曲なんかはもうかなり今ごく本当にマニアしか聞かなくなっているんですね、はい、でそれの差を見るとですね落語はあの省略なんですよ。1,2,3,4,5 とあれば、うん、1,3,5 を描いて、うん、2と4は聞き手に想像してもらう、うん、だからあの本当に会話をしているような感じであの聞き手に参加してもらえるというような部分があるんですね、うん、だからそれはやっぱり作品の中で結果としてやっぱり落語が好きだからという、はい、身についているという。例えばあと武家だとか商人だとか、はい、職人だとかによって全部言葉使いが違うんですけども、はい、そういうのも落語の中で落語というのはいい加減な部分もあるんだけども、はい、あのベースはちゃんとやっぱり捉えてるわけですよ。あの季節感だとかそういうあの身分のあれだとか、はい、だからそれを聞いてる時にやっぱりあの身についたものはすごく多いんじゃないかなと思います。
それぐらいこう自分の中の引き出しみたいなものがこうたくさんなんていうのかな聞いたり見たりすることでたくさん溜まっててそれで溢れてくるものを書いてるっていう感じなのかな。
溢れるほどもないんですけどただあのやっぱりあの気がつかない間に経験したことは全部役立つという、はいはい、このシャモ侍で言えば、はい、あの新宿でですね、はい、下宿した時があって昔、はいはい、その時の大家さんがシャモを飼っていたんですね。だからシャモの生態は本に書く時にあのいろんな資料を調べて全部調べ直したんですけども、はいはい、その大家さんのところで覚えた あのあるいは聞いた、はい、そのなんて言いますか知識ですよね。あそれがもう全然それ以外のことは付け足すものはなかったですね。
うん、あそうなんかパッパッとこうなんか蹴るとかいう表現がこの中にあったと思うんですけども、そういうのって
首の長い首のですね、はい、あの非常にあの狭い 幅の狭いこう毛があるんですね、身の毛がね、はい、それがふわっとこうあの喧嘩の時のバレンを回す、うん、火事の時のバレンがありますけどもね、あれを振り回すようにふわっと持ち上がるんですね、興奮するとね、うん、でそんな風なあれだとか、あの汗をかかないから、うん、霧を吹きかけて、うん、それからあの水を飲ませてから戦わせるだとかですね、うん、そういう風なことはもう全部そこで
見て
知っているという、だからそれがあの不思議なもので書くときに出てくるんですね、うん、だからあの書いてると経験したことは出てくるんですよ、うん、
だからこういくつも職業を、ね、されたこととかもまだまだじゃあたくさんあるじゃないですか、いやいやこれから、
だからあのこれを書いていてですね、はい、あの川橋、はい、上を渡るとですね、はい、川下から風が吹いてくると、はい、それが鮎の匂いを運んでくるんですよね、うん、朝場にもう何十匹の鮎が群れて戯れているわけですよ、はい、その上を渡ってくる風が鮎の匂いを運んでくる、はい、なんていうのも思い出すんですね、それからあの大きな嵐が来るときはあのアシナガバチが低いところに巣をかけるんだというおじいさんのですね、うん、祖父の言葉を思い出したりとか、だから不思議と必要な時には出てくるので、はい、それが体験した、はい、
だからリアルに読む方も感じるんだろうな、うん、なんか作り物じゃないの
あの知ってることは一行で書けるんですよね、うん、で知らないと自信がないから3行ぐらいになっちゃうんですよ、はい、そうするとなんかあの読み手の方に入っていかないんですね、はい、短い簡潔にパッと書いて、はい、その方が読み手の方に入っていくらしいんですよね。うーん、
そっか、うん、なんか野口さんの五感で書いてるっていう感じが、お話してみてますます分かりました。本当にいや、野口拓さんの、シャモ侍と脱走はもう出てるんですが、この猫のワンは小電車文庫からもう3月に
3月に出ました、
あのちゃんとあの本屋さんに行くと積んであるので分かりますよ。ではちょっと花散歩のコーナー行きましょう。あなたの街のその花その木、どんな思い出ありますか？南谷朝子の花散歩。
お花見なんかもするんですか？
昨日考えたんですよ、はい、それをねえ、なんか一個お花見のケータリングを依頼されて、はい、作って持っていくんですけど、いやいや自分もやりたいぞと思って、
ここら辺だったらどこがお花見スペース
に、ね、浜町公園ってどうなんでしょうね。
浜町公園も綺麗ですね、きっとね、きっと満開の桜、
3月の中旬だからもうそろそろですね、うん、
その IBM のあたりって桜が結構、
そうなの、あんまり私はちょっと本当だなとか、うがくいいところでね、全部並木があるの、
そう、隅田川沿いに IBM のビルの下に桜があ
るの、
綺麗ですよ、
入ってくるの、そこは
多分みんな誰でも歩ける、
じゃあちょっと見てみよう、
うん、結構綺麗だと思います、
意外とあんまりってとこだけど、近くでもね、行ってみたら、どうしたらちょうど送ったから車で乗せてって
もらって、帰りは歩いて帰ってきて、今年の桜はもうね遅いですよね、お花見どっかでされますか？
いやまだやっていないですけ
ど、はい、どっかでされる予定はありますか？
もう終わっちゃうんじゃないかなっていう、
ああそっか、うん、そっか、するあの暇もなくって感じ、
うん、なんか会社の方でも毎年やってたんだけど、今年はちょっとあの温度取りの人が辞めちゃったりして、はい、なんかあれはこう誰かがやろうって言わないとやらない、
まあそうですね、あんま温度取るタイプじゃないですね。そう、
今週の土日ぐらいがピークでしょ
う、はい、そうですか ね、
まあ、終わりかなもう、
はい、
う
ん、はい、ですね、まあ、あの霊岩橋の今ここに来られるところの桜も結構綺麗に咲いてますし、 まあ、もしお花見をされるんだったらどうかなと思ったので聞いてみました。今日は本当にありがとうございました。
あ、いえ、こちらこそありがとうございました、う
ん、またどんどん五感で書いて本を出してください。
ありがとうございます、はい。